シニョンさんは在日コリアンの女性と結婚し、子供が生まれました。ご自身の子供をどう育てていくかということが、シニョンさんのそれからの活動のターニングポイントになったそうです。シニョンさん夫婦が子供を育てる上で、一番初めに直面した問題は、子供の学校をどうするかという問題でした。シニョンさん夫婦は、自分の子供にも民族の名前をつけて、当たり前に朝鮮人というアイデンティティを大切にして育てていってほしいという気持ちでいたそうです。しかし、実際これは非常に難しい問題でした。
朝鮮人というアイデンティティを大切にして育てるというのは、当時の小学校では難しかったのでしょうか？
そうですね。当時、神戸には朝鮮語や朝鮮の文化を学べるような学校が一つもなかったそうです。そのため、子供を普通の公立学校に通わせることになりました。シニョンさんは在日コリアンである自分の子供を普通の小学校に通わせることで、多少の波風を受けることは覚悟の上でした。そして、親がしっかりしていれば乗り越えられるだろうという気持ちで最初はいました。しかし、シニョンさんのお子さんは毎日学校で在日という理由でからかわれていたそうです。この時、シニョンさんは日本の教育に疑問を持ち、どうしてこういうことが起きるのか真剣に考え出しました。この経験から、シニョンさんは教師、大人、子どもが一緒になって、この問題の原因を考える必要があると考えました。
ありがとうございます。次に、私たちはシニョンさんが実際に取り組まれている活動についてお話ししたいと思います。シニョンさんは様々な国籍や民族的な背景を持った人々が自分自身について学ぶ場を日本の公教育の中で保障されるべきであるとおっしゃられていました。
シニョンさんは在日コリアンを理解してもらうために様々な活動に尽力されています。活動の原点となったそもそもの理由はシニョンさんのお子さんがきっかけだったそうです。
はい、そうなんです。先ほどのお話にもありましたが、シニョンさんのお子さんは在日であるという理由から学校でからかわれたり、ひどいことをたくさん言われたそうです。そんなお子さんの状況を知って、シニョンさんは教師と生徒が一緒になって理解を深めていくべきだと感じられました。そして教師を自宅に招いてキムチを食べながら様々なことを話されました。そして1993年頃から月1回の頻度で在日の子どもと日本人の子どもたちが交流できる場所を作りました。とにかくシニョンさんはまずは出会いをということを第一に考え、そして知ってもらうというステップを作り上げました。このような活動のおかげで子どもたちに少しずつ変化が見られたそうです。しかし他の県や地域に比べると、シニョンさんの住む神戸の地域はそのような活動の動きがまだまだ弱かったようで、まずは自分の住む地域からそのような活動を活性化させようと一生懸命努力されたそうです。そして2000年頃から在日コリアンをもっと知ってもらうため、小学校で講演会を開くようになりました。シニョンさんはたくさんの小学校を回られました。多い時には1日に2校の学校で講演する時もあったそうです。その時、シニョンさんが感じられたことは、教師の中でも在日コリアンに対しての認知度に差があるということでした。このような様々な問題や苦労を乗り越えながら、10年ほどこのような活動をされてきました。私たちはシニョンさんに、子どもたちはしっかりお話を聞いてくれましたか？と質問したところ、冗談交じりに、僕話するのうまいんですよとおっしゃられていました。私たちが緊張しているのを察知してか、そのようなことをおっしゃられて、その場の空気がとても和やかになりました。シニョンさんの話の合間に質問を投げかけても丁寧に答えてくださりました。さらに私たちが理解しやすいように言葉を選んでくださっているのも伝わりました。そんな素敵な人柄をお持ちなシニョンさんだからこそ、このような活動を長く続けてこられたのではないかと感じました。また、 写真展を開催したりと活発的に活動されているシニョンさんの口から語られるお話は私たちにとってとても新鮮であり、学ぶことがたくさんありました。物事に取り組む姿勢や思いの強さなど、私たちがこれから生きていく上で大切なことを教えてくださいました。それでは井田さん、もう少し詳しく活動の説明をお願いします。
はい、では先ほどちらっと出てきた写真展のことについて少しお話ししたいと思います。写真は大切な思い出や歴史を形として残しておけるものですよね。この写真展では呼びかけに応じて集まった生活のいろんな場面の写真や人生の節目で撮った写真一枚一枚から民族文化の大切さを再確認するということができたそうです。これらを踏まえて時代を生きてきた在日コリアンの生の声から生きていく手がかりを模索しようという趣旨のもと設立されたのが永田在日大学です。セミナーを開催しており、このセミナーの参加者に国籍や民族などの垣根はありません。このような機会を積み重ねることがお互いを理解し合えるきっかけであり、共生への一歩を踏み出すということを私たちは知ることができました。それでは次にシニョンさんがこの取り組みの中で苦労されてきたことや今後の課題について、マミさんよろしくお願いします。
はい、